りょうともこのぼちぼちラリオ。この番組は舞台、映画、音楽、ダンスの話題を交えながらも特にうんちくを語ることもなく、りょうともこがぼちぼちと喋るだけの聞き流し系ぼちぼち番組、ラジオに憧れるラリオです。第292回。はい、第292回、2026年5月第4週目の放送です。はい、もう5月も終わります。あっという間です。そしていきなり暑いですね。えびっくりしましたね。もう北から南までむちゃくちゃもう真夏日という言葉が飛び出しまして、ひーって感じですね。もうね、5月に運動会するのも危険なのかっていう。いやいやいや、なかなか。まあ一回は、また梅雨に向けてね、もう梅雨が終わったみたいなノリになってますけど、梅雨がまだですから、梅雨に向けてもう一遍涼しくというか、十何度みたいなね、春らしい感じに戻って、で、まあ多分梅雨に入っていくのかなとは思うんですけどね。ちょっとね、体がついていかないですから、皆さん本当に無理しないように、ゆるっとね、体温調節をしながらね、お水飲んだりね、エアコン入れたりね、エアコン掃除したよ、そのエアコン冬の間うちはエアコン使わんから頑張ってエアコン掃除したよっていう話ですけど、ちょっと早め早めの備えでね、体調を万全に整えてやっていきたいと思います。はいはい、あれです、もらったローズマリーをカバヨンさんがね、カバヨンさんが私のお家にバサッと、伐採したバサーだけに伐採したお家のローズマリーをですね、送ってくれはったんですけど、まあ散々それお料理に使わせていただいて、なんならもう冷蔵庫で1週間ぐらい経ったとこかな、それでもローズマリーって全然元気なんですよ。で、ずっと冷蔵庫にね、こう新聞紙に巻いた状態で保管させていただきつつ、お料理に使わせていただきつつって散々いろんなお料理を楽しませていただいたんですけど、で、株分けできるんちゃうって、生命力がすごい、ローズマリーって強いのでいけるんちゃうってと思ってちゃんと園芸屋で花の種を買うこともせずに、そのいただいたローズマリー1週間ももう切られたところから1週間も経ってるローズマリーはね、ちょんちょんって切って元気そうなところを株分けで挿し木で植えてみたわけですよ、植木鉢に。まあすごいよ、生えてます育っておりますローズマリーが、すごいね。いや、まあまあまあ6本ぐらい挿し木したんですよね。で、全部は多分無理やな、もしなってしてる子とか多分ね、無理な子もいるやろなと思って、まあ、ちょっと多めに挿し木をしたんですけど、今ですね、挿し木オーディションでですね6分の4ぐらい残ってるかな、挿し木が。元気にちょっとそのまま青い感じを保って、ギリギリのとこですけどね一部枯れこの一本は元気みたいな、ちょっと緑にキープしている子がね、4本ぐらい残っておりますんで、ね、成功ではないですかこれ、イエーイはい、というローズマリーを挿し木に大成功ということで、このまますくすくと育っていただけたらということで、だからハチもね、虫除けにいいんですよローズマリーって。他の例えばバジルとか、ネギとか、お花とかさ、いろいろお庭に植えたりとか植木鉢に植えたりするでしょ。で、そういう虫が来ちゃうお花とかのそばに一緒にローズマリーも置いたり植えたりしてあげると、それでもうローズマリーの強い香りを虫たちが嫌って寄ってこなくなるから、なんならローズマリーって庭先にさ、ぶら下げとくだけでも虫除けになるっていうね、素晴らしきハーブなので、 ねえ、すごいよね。であんなに美味しいんやからね、すごいよね。というわけなので、いくつかこう鉢に分けて、窓という窓に窓という窓の外に置いたろうかなと思っているので、ちょっといくつかね鉢が欲しいなと思ってるんですね。でこれがですよ、今6分の4の生き残りの子の株をまたちょっとその子らが元気になってきたら、またそこからちょんちょんって切って、また差し木で延々増えるからね素敵、差し木好き差し木好き変更やけど差し木好きは不思議ですよね。差し木ってね、花がな咲いて実がなってそれが種になるっていう原理はなんかわかるじゃないですか。でもそれをさ、ちょんって途中で切ったのにそこから根っこになるって、まあ、カニと一緒じゃないですか。いや知らんけど、カニやってみたこと私はないけど、カニってなんか腕ね、敵にバクッとか食べられてもさ、カニが生きてさえいればさ、また腕生えるって、あれやっぱり本当なんでしょね。すごいよね、生えてくるんやで。だいぶ怖くない？だいぶ怖くない？だから人間にはそういう再生能力ありそうと思うけど、傷を治すとこまでですよね。やっぱり指切っても、指がね切り落とされてしまうと、そこからもっぺん同じ指生えるってことはないわなってやっぱ思うんで、いやーすごいよ、さし木。まあ、どの植物もできるってわけではないんですよね。こいつ差し木できたらいいのになって思うやつに限って差し木システムにはならなかったりするんですけどね。だからなんか多分ね、もちろん調べてる科学者というんですかね、有識者専門家の人たちに聞けば、この花は差し木できる、これはできひんって、もうブワーって分類されてるとっくにと思うんですけど、私はそういうのもちろん知らないですし、何でしょう、やってみようの人やから調べればそれは差し木無理ですよって出んねんけど、多分ね。だけどあえてこれもしかしたら差し木で増えたらいいのになって思うやつは、なんかちょっと差し木してみるんですよね。でしばらくして根っこ生えてきて、おーって、いきなり土じゃなくて、ちょっとだけお家でお水に、コップのお水に入れとくっていうのを切ったやつを、でしばらくしたら、おっとこれは根じゃないかっていうのが出てきたらさ、こいつ差し木システム OK なやつやっていう風になるわけじゃないですか。差し木システムできたらいいのになってずっと思ってるのがね、サカキなんですよ。サカキ、私家に神棚をね作ってるから、ちゃんとサカキをさ両脇にねして、いつもお水を替えてっていう風にキープしてるんですけど、まあ、この時期一番しんどいんですよね。サカキがねすぐにヘロヘロになるのですよ。でやっぱりサカキの話になろうとしてるけどいやだからサカキ日常的にずっと必要なものやから、お花屋さんで買うと、まあ、それなりにね買い物となるわけだから、なんかいちいちこう買わずとも、ほんで枯れてると気が悪いじゃないですか。枯れたりなんかね、本数が減ったりするとなんか気が悪いので、いつもこうパーンとした榊を飾っときたいわけですよ。なんやけど、そのメンテナンスがさ、しょっちゅう買い替えないかんかったりで、セットで買うとさ、いやまだ生きてるもんもあんねんけどなって、でセットで榊の形で売ってるでしょ。だから榊の形をまるっと買ってくるしかなくて、そうすると今まだ10本ぐらい元気やねんけどっていう子たちとこう仲良く見栄えがしないわけですよ。ちょっとごめんよって、なんか新しいバーンの榊にちょっとごめんよせなあかんから、なんかこうね、榊をうまく回していきたいんですよね。だから榊が添え木できる子やったら、何、そう、できる子やったらすごいいいなと思って、差し木差し木できる子やったらいいなと思って何回か試したんですよ。榊のちょっといいところちょんって切って、水につけて見守るっていうの何回もやったんやけど、 出たかな、ちょっとこれは根っこなのかなっていうのが出たことはあるんやけど、もう全然全然うまくいかないですね。なんかやっぱりあの榊は多分やけど差し木のできないタイプの木なんかなと思いますね。いやー、榊がうまく差し木できてさ、あの大きい植木鉢で庭にさ置いてさ、まあ、庭っつってもうちあのなんちゅうのかな、土のないセメントみたいな庭があるんですねセメントみたいな、セメントの庭があるんです。で、あの1畳ぐらい2畳ぐらいのなので、そこにあの大きい植木鉢をさ置いてさ、そこに榊の木をもう作ってしまえばさ、ねえ、いつもちょっと元気なくなってきたあのね枝だけをさこう入れ替えて、新しいいつも綺麗な榊でお供えができるじゃないと思ったんやけどな。ね、挿し木がねうまくいかないんですよ。挿し木、いやできるよ、榊挿し木うち成功してるよっていう人もしいたらちょっと教えてください、アンドいいやり方を教えてください本当にぜひとも榊は挿し木を学びたいですね。ね、で、あ、そうで、ローズマリーはちょっとうまくいきかけています。で、まあついでにローズマリー の草を買ったりいろいろするのにさ、草じゃない、あの肥料とか土とかを買ったりするのに、まあ、ついでにもう一個植木鉢作って、あのネギ、何、あの 小口ネギなんていうのあれの万能ネギみたいなやつね、あれうちよく使うんで、あれの根っこをさあの植えたらさまた生えてくるのはみんな知ってるやつじゃないですか。あれやろうと思って、であのネギもちょんちょんちょんって3つあの植えて根っこを、もうネギはもうすごいですから、もう根っこが最初からあるやつを買ってきてるわけですから、あれすくすくすくって、もうあのいつでもちょんちょんちょんって切って、あのうどんの上とかに乗せれるぐらいの感じで、すくすくと育っておりますね。もうでなんかさ、プランター本当の土やったらこういろいろ微生物とかでさ、あの土が浄化されていったり雨水でも全然ほっといて生きていけたりするんやけど、いかんせんそのセメントのさ庭のさ植木鉢ではさ、雨水でね2年前ぐらいにシソ大葉を育ててたんですよ。であんまり手入れ豆にせんと、あの最初に入れたあのそこら辺で売ってる土入れて、で適当な置き肥料みたいなやって、でまあ水もやるけどちょっと野ざらしにして雨水である程度生きていけるやんっていう感じの育て方をしてたんですけど、そうするとやな、気のせいかもしれへんねんけど、収穫した大葉を、いやそれなりに大きく育ったよ、育ったんやけど、あのそのなった大葉を食べるとさお腹痛くなんねん俺なんかお腹弱子えと思って、いやでも待てよって、あの収穫した大葉を食べた、まあ生で食べるじゃないですか、大葉って火通さへんか余計やねんけど、を食べるとなんか決まってお腹痛くなる気すると思って、いやあかんのんちゃうこの育て方となったわけですよ。だから今あのローズマリーちゃんとネギちゃんたちはあの屋根の中の方にちょっと入れて、野ざらしの雨があの雨水が入りにくいところにねして、でちゃんとその代わり毎日自分のお家の水道から水をあげるとっていう風に、ちょっと土はやっぱ清潔なもんにしといたらんとね回らんからと思って、でなんか置き肥料も適当ななんか100円ショップとかのさあの観葉植物用肥料みたいな土をちょっと買ってきて入れたりしてたんですけど、なんかそれもどうなのかしらねと思ったりして、なんかね調べるとねめっちゃええの見つけたんです。これ園芸詳しい人やったら、いや今更言うねみんな知ってるわってやつやと思うねんけど聞いてくれるね HB101 っていうなんかあの自動車の部品みたいな名前やねんけどHB101 っていう植物を超元気にするって書いてある肥料なんです。これ液体肥料なんですよ。これめっちゃええと思って、何がいいってね、あの人間にも植物にも安全、地球にも優しい、何からできてるかというと杉とかヒノキとか松、大箱の抽出エキス だからもともと木から取った成分しか使ってない、他に何にも加えてない、それが肥料になるんや、へえって感じですよね。だから昔はさ、なんかおばあちゃんがさ、何卵の殻をさ庭に撒いてこいとか言ってさ、あれいいんですよね、なんか土が酸性にならずアルカリ性にとかなんかあるんでしょ、ああいうのね、あの石灰分がどうとかさ、いろいろそのね調整ができる、ああいうのは卵の殻とかね、やっぱおばあちゃんの知恵袋なんですよね。というようにはね、完全に成分が木からできた成分やからめっちゃ自然で、で野菜でも果物でも花でも何でも、いけますよと。ですごいもうコンタクトの液かぐらいのちっちゃなボトルなんですよ、プラスチックのボトルね売ってて、まあホームセンターとか私は通販で買いましたけど、全然そんな高くなくて、で本当にちっちゃい 100cc やな、これな、リポビタンデーぐらいやな、やねんけどやねんけど、これがねめっちゃ薄めて使うんですよ、1000倍濃縮やな。だから1リットルの水に 1,2 滴ポトポトって落として、でその水を植物にあげるんですよね。でそれがもうバッチリ肥料になって、でしかも自然にっていうのでね、これは素晴らしいですよ。だから奈良の庭木、この間奈良に帰ってきたんですけど、奈良の庭木がびっくりするぐらい元気なくなってるやつがあって、でちょっとどうしたらいいのこれってなったら、なんかその奥肥料っていうのはね、弱ってる木にはかえってうーお腹いっぱい胃が弱ってるところに肉食えねえよみたいになっちゃって受け入れへんくてもっと枯れちゃったりするんやって。でこの HB101 っていうのはその園芸家の中で優しく土壌を変えてくれるというか良くしてくれるので非常におすすめですよっていうふうにみんな書いてはって、マジかと思ってすぐにポチって買ったんやけど、いやいやこれはコストパフォーマンスも最強じゃないねえ、ですよね。というので今日早速これを1リットルのお水に2滴ポタポタって落としてそれをザバーっとあげましたですね。これで栄養もバッチリですし土もバッチリですから、もう収穫したネギやローズマリーで私お腹痛くなることないですから大丈夫だと思いますね。やっぱりね自分の家でねなんかコンスタントにこういつも使うものがちょっと取れたりハーブでいい匂いしたりするとめっちゃいい感じでね癒されますよね。もうこれからは園芸おばさんになっていこうと思いますなんか楽しいですよね。だから冬は結構園芸難しいね、芽が出てくるとかいうのが難しいんやけど、まあこっからあんまり暑くなるとまたあれやけど春ぐらいの間というのはお楽しみになりそうでございます。はい、というところで今週のトークテーマ、りょうともこのぼちぼちレリオでは毎週一つテーマを決めて喋ることにしている。テーマの頭文字あ行からわ行の50音順でりょうともこが喋ってみたいワードを選んで進める方式。今週はあ行、あいうえおの中から言い方じゃなくて惜しい。はい、言い方っていうテーマを先週ね最後に来週は言い方ですって告知したんですけど、調べたら言い方はもうやってたいやもうねやってたっていうテーマ2回目やってるの他にもある気がするけど、言い方は後で分かってしまったんですね私がね、あやってるやんこれってもうね300回も近づいてくるとねもうねかぶったテーマやっちゃってるよね。いや表には一応書いてるんやけどいちいち見返さへんっていうのもあるし、本当にやったってことをやっぱり忘れてるっていうのもあるし、なんなら聞いてくれてる人ももう一回やったって気がつかないっていうとこまで来てるとは思うんですけど気づいてしまったので、言い方は却下させていただいて代わりに、惜しいというテーマでやろうと先ほど決めました。はい、いいですね。そして今惜しいと言ってくれたのはラジオ実況中継の アナウンサーですね。野球をラジオで聞いておりますと、何が起こったのかは分からないかが、何かが起こったんだなっていうことが分かるっていうものになり、入った入った入った入ったな、瞑想待ってくれんなんて、ホームインみたいな。はどっちやみたいな。阪神がホームインかそれとも巨人がホームインしてもらったんかって、何の情報も分からないけど、何かが起こったということだけは分かるので、そこで慌ててテレビを見に行く、みたいな。っていうのが惜しい、入ったかと思われたが入らなかった、惜しいみたいな、アナウンサーに来てもらいました。ということでね、急遽変えましての推しというテーマで喋っていきたいと思います。推しもうちょっとやったのにっていうのはね、まあ実は日常に推しっていうのはいっぱいありますよね。鼻かんだティッシュ歩いて入れるのめんどくさいからゴミ箱にポイってかすって横にポタッ、推し当たったのに推しみたいなね、こととかね、いっぱいありますよね、何回もね。あとなんかこう紐で縛ったりとかしてて、紐の長さがもうちょっとだけ足らん娘惜しい、もうちょっとやのにとかね。でもう電車もうちょっと早く家出ればよかったのにギリギリになっちゃって、目の前でプシューって電車行っちゃって、あー乗れんかった、惜しい、あと5歩やったのに惜しいとかね、まあ、いくらでも惜しい、もうちょっとやったっていう瞬間はねあるんすよね。だけどですよ、惜しいってなんかよう頑張ったなみたいな、まあ、今のはさ乗れんかったとかさ、干物が足らんかったとかはさ、まあわりかしどうでもいいような話やったりするけど、まあ いろいろあるじゃないですか、その惜しいにも比重がね。なんか最後のバスケットのゴールもうポンってやってくるんくるんくるんって枠にもう当たってるし入りそうやっていうのに、最後にくるんって外に弾き出されてトントントントントン、入らなかった、惜しい、ピピーゲームセットみたいなさ、っていうのとかって本当に惜しい、その1点が入ってれば勝った試合だとかね、いっぱいそういうのは本当に勝負ごとの世界ではあるわけですけれどもね。なんかもう切ないのは、惜しいって思ったりもうちょっとだったっていうのは結果成功してないってことなんですよね。惜しいっていう言葉はあるんやけど、うまくいったか成功したか成功してないかで言ったら成功してないところに惜しいという言葉はあるわけじゃないですかね。なんか惜しいという言葉はそうか、結局成功はしてないのかという悲しさを伴うわけですよね。結果で言うたら、であなたは甲子園行けたの行けなかったの、いや行けませんでしたっていう方やね。惜しかったね、準決勝まで行ってね、だから銀メダルが一番悔しいって言いますよね。銅メダルは3位決定戦とかして勝って、取るメダルやけど、銀メダルはもう1位2位を争って負けた人のメダルやから、もう銀は本当に惜しいでしかない、1位になれんかったっていうさ、その惜しいですよね。いやそりゃ銀メダル、オリンピックの銀メダルまで行ったらさ、銀だってもううおーやねんけど、でもそういったちょっとした日常のさ、勝負事とかさ、チャレンジの中でさ、2位惜しい、1位まであとちょっとやったのに惜しいは結局1位じゃないっていうところのくくりで、ざるっとざるっとまるっと一緒にされてしまうんすよね。だからそれが非常にこう悲しく厳しい部分だねと思ったりねしますよね。だからもう自分とかさ、仲間の中ではさ、惜しかったねって、ギリギリまでいけたのにねとか知っててもさ、結局世間は惜しかったねの人のことってほぼ見ないからねっていう厳しさ ですよね。なんかまあ私事で言えば、その大きな舞台のオーディションとか、あの大きなドラマのオーディションとか、なんかね、もうそれ受かってればちょっと人生変わりそうなぐらいのターニングポイントのオーディションっていうのがやっぱりいくつかあるわけですよね。で、私そのターニングポイントだっただろうねっていう大きな舞台のオーディションにね、本当に惜しい感じで落ちてるんですよ。でもね、惜しい感じで落ちてるんですよって今私がこうやって言ったって、いや結局りょうさんそれには出なかったんでしょっていうことだけなんですよ。でそれに出ましたっていう人と、いや出てないんです、惜しかったんですけどねっていうのとは本当に全然違って、いやいいとこまで行って本当に惜しかったんです、なんなら一度あの受かりましたのノリになったのに、あの後日ごめんなさい言われたとかさ、もうええみたいなのもあったから、なんかそういう本当に惜しい、なんなら決まってたみたいなやつでも結果出てないっていうことが世の中の人から見れば全てでさっていうことですよね。だから惜しいことには意味があるのかみたいな、なんか悲しさを伴うよねだからいや、その周りのね、その落っこちた時にさ、惜しかったねってなって、自分自身は本当に悔しいし、なんとかならんのそれって思ったし、逆になんかええとこまで行ったんやからというさ、自分には、まあ、自分は誇りに思っとこうとかさね、なんかいや、まあ、ちょっとしたね何かの運ということで、自分は精一杯やったっていうふうに思おうとかさ、という材料にするわけじゃないですか、惜しいということを。しゃあけど、その自分とかその近しい人だけがそういう心の肥やしにするんであって、まあね、世間一般はたから見れば、いやそんな受かりそうで他にもええなと思う人がいたなんてことはわりかしどうでもいいことでさ、あの表には全く出てこないお話になるっていうね、ことやったりするんですよね。だから惜しいというのは、まあちょっとある意味まあ自分を励ますにはあれやけど、まあちょっと残酷な言葉なのかなと思ったりもするっていうことはありますね。ね、だからもう、まあ結果が全てですよっていう人がプロデューサーにいましたけどまあその人は冗談でも本気でもよくそう言ってましたけどね、なんか私が「いやーええー、とこまで行ったんですけどね」みたいなこと言って、なんか「いやまあでも結果が全てですよ亮さん」まあそうですけど」みたいなありましたけどね。そう、まあだからまあまあ一般的に言えば結果が全てだけど、いろんなことを加味してまた次頑張ろうと思うために惜しいという言葉があるのかしらですね。だからあのね、いっぺんその外国人の人を振り付けするっていうのをねしてた時があって、でまあ外国人の、まあ、アメリカ圏の方やったんやけど、アメリカ圏の方の割には陽気ではなくて、その人割とアメリカの人って「へえへえ、ノープレブレム、アウ」みたいな、気にしない気にしないみたいな感じのイメージやったんやけど、その人はすんごい気にしいやってんな気にしいの外国人ね。だからその、アメリカ圏の人たちは大体大雑把でね、気にしいじゃないっていうのがこっちの偏見なんやけど、中にはとってもナイーブで、いちいちプラス思考になんて考えられないっていう人もいるわけですよね。でまあそういうちょっとデリケートな方だったのですよ。でだからまあ振付師の私としてはね、ちょっとでも彼にこう元気にというか乗り気でやってほしくて、でいや僕は全然踊れないとかね、その振り付けもらってもなんかそんなすぐできるようにならないとか、なんかこう落ち込まないようにこう楽しくね盛り上げて、あいいよとかっていう風に言ってあげられるように あのしてあげればなと思って、実際すごい素敵な人なんですよ。すごい体も動くし表現もできるし、もう全然なんかはいって感じでいいのになと思うのに、本人はすんごい気にするんですよね。ちょっとしたことができない、これができないとか、あれが僕は嫌だダメだとかってなってしまうから、だからなるべくそのマイナスの言葉にならないようにと思って、でそうだからあのここ3回ジャンプとかいうのにこう3回目にこう間に合わんかったりとかしてさ、でももうちょっとで間に合いそうっていう、まあ、練習のね振り付けの練習の段階のところで、でなんかそこで、あなんか惜しいって、あ惜しかったねって、もうちょっとでできるやんっていうことを言いたいねんけど、私英語の語彙力そんなになくてなんかだからできたらなんか Oh good, very good, fantastic とかめっちゃ褒めるとかっていうぐらいの英語しかできひんから、なんかその惜しい、ちょっと今もうちょっとうまくいってないけど、もうちょっとしたらうまくいくよみたいな、その英語表現がねあのできひんくて、であの英語ベラベラな帰国子女のお友達にあの相談して、いやどういうふうに言い方すればあのこう元気出してもらいながらやれるかなって、惜しいってなんて言うのって言ったら、惜しいっていうのにしっくりくる英語はないって言われたもともとそのアメリカ圏英語圏っていう感じのところでは、あのそのファンタスティックって褒めるとかやっぱりそういうことはすごいするけど、なんかその惜しいって結局成功してないじゃんっていうところの、まあ、ちょっとマイナス思考な言葉っていうのが、そこの励ましみたいなものがあんまり用意されてないって言っててマジかって言って、でなんか同じその踊り教えてたり振り付け教えたりなんかそういう子でアメリカで活躍してる子に聞いたら、まあ確かにしっくりくる日本語の惜しいほどぴったりくる英語はないんやけど、まあまあでもあの almost って もうちょっとだったねとかっていうことをあの言ったりするよとは言ってたんやけど、なんかねあの try again とかね、もう一回やろうとかっていう言い方をするって言ってて、だからその惜しいねって、まあやっぱりそのうまくいかんかった人にかける言葉ドンマイってドンマイって日本語になってもうてるけど、ドンマイもなんかねあの惜しいじゃないもんね、まあ気にすんなよね次みたいなさ実際外国人が失敗した時にドントマインドって言うのだろうかって感じやし、言わなさそうやもんね、なんかネクストみたいなっていう感じやったりする。ノープロブレム、あノープロブレムとかはねなんか言ったりする、なんかそんなん気にすんなよみたいなね、大したことじゃないみたいないうことは言ってるのを聞いたことある気がするけど、まあだから惜しいがないのよ惜しいなんて言ってもしょうがないからなんだよ多分英語のアメリカの人たちは、惜しいというところに何の美徳があるんだっていうさ考えなのかなと、まあ勝手にね私は思ったりするんですけどね。だから惜しいという励ましの言葉ですよ。だからまあ励ましの言葉やね。だから失敗した、結果がうまくいかなかったってことはもうある上での言葉やから、そこをもうちょっとだったねって自分や相手を励ますための言葉、惜しいですね。クソ、惜しいは結局できてないってことやでも光が見えてるってことやろって思うから、私はこれからも惜しいを使い続けますけど惜しい、惜しいっていうのはいいですよ。だってまぐれでも惜しい惜しい惜しいを何回かやってればそのうち成功するからね。そう、惜しいのところまでいけたらもうちょっとでできるになりますから、俺そういうの諦めないタイプしつこいタイプかもしれないですね。はい、皆さんは惜しい、どんな時にありましたでしょうかね。はい、ということで次回ですね、次回のトークテーマはかきくけこということで、家事って燃える方じゃないやつな、お家のことな、家事というテーマで喋ってみたいと思います。ハッシュタグでは、 B 両智子 BBRR でポストしていただけましたら嬉しいです。告知でございます。先日からですね、言わせてもろてますけれども、5月の1日から、私が以前出演いたしました映画、大木和文監督の子守ぬという映画が YouTube で無料で全編、なんと全編無料で公開中でございます。ぜひご覧になってみていただきまして、チャンネル登録やいいねをしていただけましたらと思います。またご感想などもお待ちしております。それでは皆様、良い1週間をお過ごしください。両智子でした。